私はすでにあなた方一人一人を新しくしたとおっしゃおさいます。あなた方はそのことをしっかりと捉え、あなた方の唇に偽りの言葉を載せてはいけません。新しくされたものとして神があなた方に与えられた言葉を語りなさい。確かに目に見えるところそれがまだ現れていなかったとしても、あなた方は目に見える事実ではなく神の言葉を語っていきなさい。その時敵である悪魔の攻撃は砕かれ、あなた方は全く新しく作り変えられていくという神の技を見ていくであろうと主は仰います。またあなた方の質問に対して与えられた神の言葉を徹底して語りなさい。あなた方はそこに立って祈り、そこに立って進む時そのことが具体的に現れてくると主は仰います。あなた方は神の言葉の力、神の言葉が敵を打ち砕き、神の言葉が無から有を創すことを具体的に見ていきなさいと主は仰せられます。
この後あなたは礼拝で力を受けると主は言われます。この礼拝で受けたこの力、恵みを持って一歩踏み出していきなさい。この後ろのものを忘れ、前に向かってひたむきに、前に向かって進んでいきなさいと主は言われます。
無から有を生み出す神の言葉の力をあなた方はまだ十分に知らない。それはあなた方は神の言葉を解き放たないからです。神の言葉を解き放ちなさい。私は無から有を生み出す創造の芸術を持っている。あなた方にそれを与えている。私が語るときそれを語りなさい。その時あなた方は無から有が満たされるのを見ていくであろうと主は言われます。また共に集まって祈ることをやめてはいけません。あらゆる最もらしい理屈をつけて敵である悪魔はあなた方を共に集まることをやめ、祈ることをやめさせます。私はあなた方は共に集まって祈りなさい。その時全能の神の御手が、私の手が動くのをあなた方はさらに見ていくであろうと主は仰えます。God is working for my good.God is working for my good.For my good.For my good.God is working for my good.Yes, He is.God is working for my good.For my good.For my good.God
is working for my
good.Yes, He is.アレルヤ。愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日第一ライン加えたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで愛されている人一人を心からありがとうございます。私様、本当にあなたの皆を心から賛美いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。主にテスト様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の御言葉と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は使徒の12章、何度も話したのでとってもよく知っているところですけれども、細かく話すというよりもポイントを絞って話したいと思っていますが、一応聖書からまず見ていきましょう。これは一節からね。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。まあヘロデ王は教会に対して迫害をしていたと。その時に、まあヘロデはヨハネの兄弟ヤコブ、一番年長者ですね、12章の中のヤコブを捕まえて殺しました。そしたらそれがユダヤ人の気に入ったのを見て、ユダヤ人が気に入ったわけですね。でヘロデ王というのは王様で、まあ、政治家ですのでみんなが気に入ったので、じゃあ次はペトロを捕らえて、まあ、彼を殺してもっと任期を得ようと思ってですね、ペトロを捕らえて、そして体内市民の祝いの時に、まあ、捕らえたわけです。4節。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた、まあ、厳重な監視をされた。それは水越の祭りの後に民の前に来たす考えだったからであると。水越の祭りの時にするとまずいんですね、やっぱりね。それが終わったら殺そうと思って厳重な監視をしていました。そうこうして5節、ペテロは牢に閉じ込められていたと。おそらくペテロは助かろうとは思ってなかったの。それ投げ合いってみなくて、もう次は私が殉教する番だなと思って、殉教することを受け取っていた。いい意味で喜んでね、人に肯定できない意味で喜んで、次は私が殉教するんだなと思って受け止めていたと思うんですね。そしたらところが教会は彼のために熱心に、神に熱心に乗っていたと。聖書が書くから本当に熱心に乗ったんですね。後の記事を読むと、ある方は不信仰だったというかもしれませんけど、でもとにかく熱心に乗ったわけですよ。で教会の方は、ペテロはもう受け止めていて、もう死の準備と覚悟ができたと思うんですけども、教会の方は 何とかして助けてほしかった。ペテロを失いたくなかった。だから真剣だったんですね。で、私たちの人生にも周りに、もう本人はもう死んでもいいやと思っていたり、本人はもうどうでもなると思っていたり、ちょっとペテロとは違いますけどね、意味はね。でも本人はもうなんか、もう諦めていたりしたとしても、教会がその人のために助けてほしい、突き出してほしい、何とかしてほしいと、いじっていくときに、神の手って動くんです。教会が諦めたらね、おしまいとは言いませんよ。おしまいとは言いませんが、教会が諦めたら、本来助かる人が助からなくなるんです。教会が手を下ろしたら、実は神がなそうとしたことはとどまることがあるんですね。一人では祈れなくても、教会に集まると祈れるんですね。自分の家族のことを、誰かのことを、一人ではなかなか祈り続けられなくても、教会だと一緒に祈れることができるんですね。だからね、ペテロ自身は、このペテロの場合は肯定的な意味で受け止めていたんです。でも私たちの周りには肯定的な意味じゃなくて、もう諦めてしまっていたり、投げ合いになっていたり、そういう人って結構いると思う。でもそれに対して教会が祈るときに神の手を動き出すんですね。で、どうなったかというとね、6節。ところが、ヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜。だから、明日捕まえて殺そうと思ったその前夜。これね、直前にわたって起こるんですよね。ギリチョンが好きって言われた神様にしてですね、神がギリチョンが好きなんじゃなくて人間の方が固くなったからギリチョンになるんでしょうね。今言いかけて神様に怒られた気がしました。神様はもっと早く助けたいんでしょうけどね、人間の方があれなんですよね。でも、祈りが満ちたんでしょう。ね、前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視した。まあ、これ、丁寧に話すと面白いところですけども、さらっといきますね、今日はね。ここがテーマじゃないから。ね、そこにもう厳重になされたとき、そこのすると突然、使徒行伝のキーワードです。すると突然、クリスチャンはすると突然が今でもあるんです。クリスチャンの人生にはすると突然というのはつきものなんです。なぜか、神にとってはすると突然ではないんですけども、ある霊の祈りが満ちるとき、ある状況が整ったとき、見た目にはそれまで何にも起こってなかったところが突然変わるんです。神様は霊的な世界を知っているから、実はもう、さあ、時が来ましたってポンと変わるんですけども、我々は目に見える世界に捉えているから、目に見える世界はすると突然なんです。必ずすると突然が起こるんです。何年も何年も何年も何年も何年も何年も変わらなかった。だからきっと明日も今日と同じだろうと思っていると、すると突然、神の手が動き出すんです。神は眠っていたんではありません。神の時が来たんです。この国にもこの時代にもあなたの愛する人にもすると突然が必ずやってくる。あれですかね、あなた自身の人生にもすると突然は必ず起こるんですね。で、そしてこのすると突然が起こった時に何が起こったか、主の使いが、御使いが現れて光が炉を照らしたの。御使いはペトロの脇腹を叩いてポンポン叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると彼の手から落ちた。まあ、これも今日はさらっといきますね。これ自体は奇跡ですけど。そして御使いが帯を締めて砕きなさいというので彼はその通りにした。なんか、朝の家みたいですけども、靴すると上着を着て私出てきなさいと言った。すごいですね。帯を締めろ、上着を着ろってもうすぐ具体的ですね。そこで外に出て御使いについていった。この時ね、彼には、ペテロには御使いのしていることは現実のことだとは分からず、幻を見ているんだと思われた。つまり、現実と思えなかったってことなんですよ。これね、大事なところなんですよね。起こり得ないことは起こってたんです。だって、こう、すごい厳重な番をされていて、兵士たちだっているんだから、光がバーッと出て、天使はこれで語ってんのに、天使たち、兵士たちは寝てるわけでしょ。まあ、余計なこと言うのやめました。だから何かというと、これは何かというとね、普通ありえないんですよ。だから、ペテロは、あってみて、まあ、これ、腐り落ちたり、次々、扉を開いたりするわけで、あ、これは現実だと思ってなかったんですね。幻なんだと思ってたんですよ。だから、幻だと思うようなことが起こってたんですよ。でも、ペテロはとにかく天使をやる前についていきながら、あ、幻だ、見てるなと思いながらついていったんです ね。で、彼らが第一大の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人で開いた。言ってみますように、これオートマチックですよね。もうね、神にとっては時代を超えちゃうんですね。鉄の扉って開きますよ、皆さん。どんな固くなる鉄の扉も。どんな分厚い城壁も、エリコの城壁は崩れたんです。この時も鉄の扉は開いたんです。クリスチャンの前に鉄の扉はしばしばあるんです。でも神が手を動かされたら開くんです。 で、この時も会えたんで、そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼らは会えた。もう大丈夫ってところに来てからので、パッと会えた。だからもう大丈夫ってところの間ついくっていうね。分かりますね。例えば私は大阪帰った時に、実家のそばに次女の家があって、ね、いつも次女が来てお姉さんたちも来て帰るんですけども、次女が帰る時に、ね、大体送って当たり前ですが送っていきます。でもう家まで上がらないで私戻って帰るんですけど、その時は玄関まで行って確実に家に帰るのを止めておけたら帰っていきます。それは心配だからですね。で、皆さんが夜遅い時帰る、まあ、長崎は安全とは言ってもね、あ、気をつけてって言ったら一人で帰る、できるだけ二人で帰ってほしいと思ってるのは本気で思ってるんですね。これやっぱ本当に危ないからですね。で、この時も天使たちは大丈夫ってところに来たから離れたんです。もう大丈夫でパッと離れた時に11節、その時ペテロは我に返るんですよね。えって。で、天使がいなくなった瞬間現実に戻るわけです。でも現実に戻ったら本当に助かってたんですよ。現実的にまさかと思ったんだけど、えっ、幻だと思ったことが現実だったんですね。そしてだから彼びっくりしたんですね。その時、今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えた全ての災いから、つまり殺される殉教ですね、私を救い出してくださったんだ、救われたって分かったんですよね。次の瞬間面白い。救われたと思った瞬間、こうと分かったので、救われたって分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったと。これ二つある。一つは伝えに行ったんです、助かりましたって報告に。もう一つはその瞬間、ああ、あそこで祈ってるって分かったんですよ。皆さんね、教会が祈ると分かるんです。本当に祈ってないのも分かったりしてね。昔ある人がね、祈りが届かんどうって言われたことがありましたけど祈ってると分かるんです本当に。これね、海外選挙行くと分かりやすいです。本当に祈られてると分かるから。で、私は結構皆さん祈ってください出すでしょ。自分で祈らないからってことじゃないですよ。自分でも祈らないといけませんけど、どれほど祈りが大きいか知ってるんです。説教するときにバックに自分が祈らないためですよ。間違いない。自分が祈らないでバックの上だけ食べるのはマリオになっちゃうからね。自分も祈るんですが、バックで祈るってのは教会として戦うって意味でバックで祈るね。海外選挙ってのは自分がもちろん祈るんだけど、教会から使わせるからね。私がするんじゃないから、教会が選挙するんだから、教会が祈る、その中で焼くときに答えられる。どっかに講演会に行ったり伝道に行くときも、個人で行くんじゃなくて教会から使わせるから、その教会が祈ってるときに自分も祈るんですよ。でも教会が祈るときに技が起こる。教会と共に戦うんです。だからこの祈りがあるかないかって決定的なんです。この時も、あそこで祈ってるって分かったんです。だから、その祈ってくださった人に伝えに行ったんですよ。祈ってられるのに報告しないのは良くないですね。ちゃんと祈られたら、そのことに対して神への感謝と、その祈った方への感謝です。献金でもそうですね。祈ったら答えるときに、もし人を通して与えたら、神への感謝と、その人へも感謝をする。結構人への感謝はする。人に感謝が先に言っちゃいけない。神に感謝です。でもその人にも感謝をする。これ大事ですよね。で、この時報告に行ったんですよ、ね、で、案の定そこに大勢の人が集まっていたと書いてあるね。大勢の人が集まって祈ったんですね。で、彼がペテロが入り口のところ叩いた。パンパンパンパンパンパンって ね今だったらね、ピンとかナイスピンポンとかね、ナイスさんだ。ロダという女中さんが大谷にできた。女中なんて言葉は今はあれなんですけどね、まあ、ロダさんが出てきた、ね、ロダさんが出てきた。そしたらですね、ペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の座っているとみんなに知らせた。早口だな。喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることをみんなに知らせた。リズムが狂います何かというとですね、嬉しかったんですね。ペテロだって祈ってたでしょ。祈ってる人は、ね、一緒に喜べるんです。祈ってた人はね、証しを受けた時にね、ものすごい霊が感動するんです。あんまり感動しないのはね、祈ってないからです。祈っててごらんなさい、やっぱ感動するから。ああ、ね、それでね、俺ね、祈ったからね、ペトロだへーと思ってね、よく門も開けもしないでね。でもこれはね、みんなと共有したかったんでしょうね。みんなに一緒にペテロ見て、みんなでペテロよってこう一緒に受けたかったんですよ。だからみんなに言ったら、ところがみんなはですね、一生懸命、おそらくこの時も祈ったと思う、神様ペテロって祈ったと思うんですね、まだこの時もね。そしたらペテロですよって言ったらね、なんて言われたかったらね、彼らはあなたは気が狂ってると言った。You are crazy! 聖書って大好きですね。もう実に正直ない。これ初代教会ですよ。聖霊が力強く働いて奇跡がいっぱい起こった時ですよ。人の本質は変わらないんです。聖人なんていません。 みんな罪人のどうしようもない罪人で、どうしようもない輩なんです。でも彼らは祈ってたんです。諦めて寝てたんじゃないんです。彼らは祈ってたんです。すごい信仰に満ちて祈ったかというと、ペテロが実際来て、ロダがもう喜びにされてペテロだって言ったのに、お前気が狂ってるっていうぐらい、これとんでもないですよね。お前気が狂ってるって言った、それぐらい彼らは祈ってたけど無理だと思ってたんです。だけど祈ってたんです。無理だと思って諦めてたんでもなく、無理だと思って泣いていたんでもなく、無理だと思って寝てたんでもなく、無理だと思って、はぁ、ため息たんでもないんです。彼らは祈ってたんです。この時ね、この不信仰ばかり言うけど不信仰だとは思わない。だって神が答えてんだから。祈ってること自体が信仰だと見てくださったんですよ。祈ったんです。そしたらどうなったかというとですね、いやね、あくまで、いや、本当にペテロよってこう言い張ったのだが、そしたら、すごいですね、なんて言ったかというとね、本当、彼は、ね、本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかれたと言った。あくまで信じない。笑えないですよね。私たちもやりかねない。でもね、そしたら神様はペテロを取って牢に戻したかったことはないんです。ね、そして、ペテロは助けたん。ペテロかってね。そしたら、門を開けたらそこにペテロがいたので非常に驚いたって。こういう驚きを長崎でしたの教会でもっと体験したい。先週体験したんですね。ケア・レコビさんがドイツに行くことになりました。で、彼女は神示されて岐阜に行って、ね、まあ、一生懸命やってたんですけども、そこで、なんかドイツの話を聞いたときに、ドイツに何か知らないけど、人間的に好きだっていうよりも神からの思いが与えられて、彼女はそのためだけに海外宣教1と2の事業を自分で稼いだお金で、あれもらった献金でもらったお金で自分でちゃんと学費を出して調校料も出してきちんと支払って事業を聞いたんです。そのためだけにドイツに行こうと思って、そして兄弟が見つけてきてくれたその教会ドイツ語を習えるとかあったから、それは実は妻の母教会だったんだけど、ドイツ語を習んで、そして本当に自分のできる忠実でドイツ語を学びパスポートも切り替え、そしてこう準備してた。そしていろんなことがあって長崎に戻ってまいりました。東京行く予定だったんだけど、まあちょっと経済のこともあって長崎に戻ってきました。ちょっとね、東京に行けなくて経済のことがあってね。そしてドイツと思っていたら、まあ、ドイツのことはいろいろあったんですが、そのドイツのことで、まあ、細かいことは言いませんが、まあ、ちょっと傷つきいたんで教会来れなくなって、それっきりそれっきりそれっきりですねって、私の時代なら分かる歌ですけど来れなくなっちゃったんですね。で、信仰も失いかけるぐらいあれしたん でもね、バイト先が西高のそばでよかったですよね。まあ、西高で祈ったそうですけども、で、私昔の私だったらね、ああもうこれどういうといけないなと思ったんですけどね、今年はね、自分絶望してくださいっていう説教聞いたんですよね。聞く前に私は絶望してまして、あの説教で私は救われたんです。絶望したものがリバイバルの器なんだって。で、私はね、おそらくこの中で最もね絶望している者の一人だと思います。私だけなんて言いません。絶望している者の一人だと思います。あなたは私に絶望しているでしょう。安心してください。その前に私が絶望してますから。自分に。でもね、絶望しているけど私ね、絶望しているけどその絶望している自分を神が用いてくださると、神を信じているんです。自分じゃなくて。神を信じているんです。だからね、昔と違ってね、わー、これで行ったらすげえな、でも神ならするかもしれんなと思ってたんですね。で、私はそんな正直言います、ちょこっと祈ってました。私今祈る力がないので、神の恵みと教会の助けがなかった祈れないぐらい私は良くなってますから、ちょこっと祈ってました。教会祈ってたんですね。教会祈ってたんですね。でも正直言いますが、きっと B ちゃんがいけると思って祈った人はどれくらいでしょうか。行けたらいいな、行けるかな、行ってほしいな、でも難しいなと思ってたんじゃないでしょうかね。でも祈ってたんですね。祈ってたんですよ。そしたらですね、私は別の領事でね、殉教生会のことで榊さんに連絡をしました。榊牧師ついでに聞いたんです。もう締め切りましたか、ドイツチームって。一応信仰の行為でね、喜ぶことが頭にあって、そしたらですね、 まだですよとか言って、ただ飛行機代ちょっと上がってますからね、早めにしてくださいねって言われたから、分かりましたって言ってね、私は喜ぶことが頭になかった。そして切ったら、月曜礼拝の時にですね、喜びが久しぶりに来たんですね。今日来ておらっしゃいます飯田君がですね、来て元気になりまして、でね、来たんですね、久しぶりにね。そしたらですね、その礼拝の時に佐々木さんから私に携帯に電話かかってたので。礼拝中出れなかったら留守電も入ってた。ね、もうあと 1,2 名ですから急いでくださいっていう電話だったと秋元牧師が おっしゃってらっしゃいますって秋元牧師からの伝言だった。秋元牧師がそんなことを私に伝言してくれたんですね。嬉しかったですね。でも私は自分行こうと思ってなかったんですけど、そうか、そう言われるなら私も祈ろうとか思った、ね、それは一つは教会から誰か使わせた方がいいって本気で思ったその時。あ、これちょっとまずいぞと思ってね、私は B に行ってほしかったけど、まあ、B が行けなかったら私が行くしかないなと思って、でも私が行くしかないって言ったって全然お金もないしどうしようと思いながらでも祈って始めた。そしたらまた今度ショートメールが入ってきた。わざわざ丁寧に3時ぐらいに、それを妻に言ったら、牧師会が4時からって言ったら連絡をしたら、ちょうど B ちゃんがその月曜日終わった後に行きますと告白したので、久しぶりに新告白でどういう時に来ますとかね。でまあちょっといろいろ兄弟と食事をして、お茶をしてたんですけども、そこに行ったんで、そこから話が急展開して、あれよという間に境内が与えられて、長崎教会のオンラインしてる人たち、九州以外の方とね、あれはとも偏られて、ちょっと足りなかったです。それはまあ教会が扱わせてから、教会からだと思って満たされちゃったんですね。ということになったんですよ。もっと驚いてよ。いやいや、本当ですよね。あれはね、自分の娘っていうのももちろん嬉しいですよ、私父親として。でもそれ以上にね、牧師としてね、長崎エルサム教会、あの人は意識して長崎エルサム教会行ってますからね。東京行く時もわざわざ私に長崎エルサム教会のメンバーとして行ってもいいかって言ってね、パウロさんに聞いてくれてまで言ってる人ですから。長崎エルサム教会のメンバーが行くんですよ。しかも申し訳ない、昔の私だったらこんなんで行っていいのかって思いたくなるような状況だったんですけど、行くんですよ。本人はもう祈る力さえなくなってたのに行くんですよ。どうして？神様の愛たわれみです。神の選びです。そして祈った教会です。繰り返します。じゃあ教会の人たちは必ず行けると信じてた人はどれくらいいるでしょう。行けたらいいなって、無理かもしれないなって、でも行ってほしいなっていうのは本音じゃないですか。でも祈ってたんですよ。祈ってたんですよ。祈ってたんですよ。不可能に向かって祈ったんですよ。はっきり言って不可能です。東京行こうにもなくて、もう本当にこうそのことでもう信仰までしそうになってたんだから。アメリカ行った時ね、牧師の家庭で子供でしたけど、私がね、あ、じゃあ大丈夫ねって言って、境内が牧師、向こうの牧師の家庭は境内がリッチなんですね。慌てて、いや日本の牧師は違うんですってね、他の人は言ってくれたそうですけども、早く日本の牧師も韓国やアメリカの牧師のようになってほしいですね。あふれるほど与えるってね、この奇跡ですよね。すると突然ですよね。で実はね、こういうこともあったんです。以前ね、以前ですけども、ある方から連絡が入ってきた私ね。それは、女性の母親の牧師なんですけどね。で自分の子供が仕事をしてるんだけど、急に3日間部屋から出てこなくなって、ご飯も食べないし水も飲んでないと、どうも死ぬ気らしいと、どうしたらいいんでしょうってね、電話入ってきたんですよ。で私は、まず威厳で祈りなさいと、それと同時にみんな言っていいですかって時に、躊躇したから分かりました、じゃあ本当に祈ってくれる人だけ、こういうことはね全員に回せないんです。言ってしまう人がいるから、こういうことは言っちゃいけないからね。本当に言わないできちっと心に秘めて、でも祈ってくださる人だから、本当に信頼できる人にだけ私はメールをしまして、何をしたかというと、状況を話して、おしゃまにそこからね変わりだしたんですよ。その子がまずですね、なんかね、全く話さなかったのにね、ちょっと話し出して飲み出して、で次の日かなんかにね、次の日か今度はね、ドアを開けて仕事をしだしたって、リモートワークかなんかでしょうね。でもご飯食べなかった、でも飲み出した。で3日目かなんかにね、今度ねこっち来てね、 話し出して4日目かなんかにねご飯食べ出したんですね。その後ね会社に行ったんですって。教会に対してはまだ反発を持ってるみたいですけども、でも丸っきり変わったのでね、その人から連絡が来てね、もう本当に本当に感謝します、祈ってくださった人たちに本当に本当に本当に感謝してくださいって書いてあったんですね。まあ親として分かりますよね、嬉しかったんでしょうね。祈ったんですよ。そんなにすぐ答えられると正直思ってなかったんですね。でも助かってほしいと思って助かったんだけど、それだけじゃなくてびっくりしました。びっくりしました。それでこうね、これはもう祈ってくださったわけとしか思えませんって書いてあった。一番身近にいたお母さんは分かるんでしょうね、今までのことを来たと考えて。でちょっと元気になり始めて仕事した時も、あ、これは仕事はするけど、あの最後まで仕事だけはきちんとして死ぬまで仕事をしようと思ってると思う感じで連絡が来たんです。で祈ってたんですね。これ本当にそう思ったと思うんですね。これお母さんの判断間違ってなかったと思います。ところが祈り続けてきたら変わったんですよ、その人は。やっぱ祈りですよね。殉教世界に戻ってまいります木原ヨハネ君もですね、引きこもっていた時明かしてましたけどね、まあ、あれは全く神の恵みですが、教会に乗ってましたよね。どうなるんだろうかと思ってましたけどね。でもね、信じて祈るのが一番です。必ず神は答えてくださるって信じて祈ったら、それは素晴らしい、高ぶらないでね。それ恵みっていう、そういうのは恵みなんです。でもそう思えない時がある。こんなこと祈ってどうなるんだろうかって、無理かなと思えるかもしれない。でこの人たちは熱心に祈ってたって書いてあるから熱心に祈ってたんだけど、ペテロが来た時にそんなことは気が狂ってるといい、それは天使だというほど無理だと思ってたんですよ。信じてなかったのに、ちょっと会社は無理だと思ってたんですよ。だけど祈ってたんですよ。ああ、無理だと思って祈ってるからダメだなんて思わないように、無理だと思っても祈る人は、その無理が答えられてしまうのを見て思うのです。神の愛ってなんて大きいんだろうって。神は何一つ不可能がない方なんだって。神様は本当に来ておられるんだって。十字架の力はどんな闇を打ち砕くんだって。復活されたイエスキリストは本当に来ているんだって。私の祈ってる神様は答えてくださるんだって。理屈や理論じゃなくて生きた現実に体験するんです。で、クリスチャンはその生きた現実を知ってる人なんです。笑われても馬鹿にされても、でも神は生きているんだって。この事実と現実はどうするんだって、これ本当なんだって言わずにいれなくなるんです。嬉しいから。そういうすると突然と、そういう神の現象というのをあなたは見ましたか？見てないのは、教会に来て祈らないからです。教会に来て頑張って祈れるというわけで、教会に来てあなたのできる祈りをしましょう。私はね、本当に喜んでるんですね。B が生きることになってね。でも自分はそんないっぱい祈ったと思ってないんですね。ちょっと今、私はデフ長ですから、人間的なですよ。でも持ち上げちゃいます。神が働くからね。何を言いたかというとね、昔はすごかったの、ガンガン祈ったんですけど、そのガンガン祈れない今ね。またガンガン祈ります。神様が働いてくださったら。ただ恵みだけです。だから、教会はすごく祈る、その祈りの中に少し入って私も祈りました。でもね、神が働かれたんですよね。だから嬉しいんですね。でなんで、あなたがたくさん祈るなら祈りましょう。高ぶらないように、祈ってない人を裁かないように。でもちょっとしか祈らなかったらちょっと祈りましょう。その時神はその祈りに答えてくださるんですよ。それが神様です。不可能に向かって祈ってますか？無理だと思うことに向かって祈ってますか？あなたの愛する者のために祈ってますか？クリスチャンが示せる最高の愛は、不可能のない方に、私たち以上に本当に愛してくださって、才能なしくださる神に向かって祈ることです。どう祈っていいか分からないときは、威厳が与えられているなら威厳を持ちましょう。威厳が与えていない方は威厳を求めましょう。私がいいと思って祈ったことは悲しみとは限らないから、祈ったで最善をなしてくださいって、最高しかなさない神様、あなたに求めますって言って祈ればいいのです。神は必ず答えられるのですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。今日私はね、丁寧にここ解説しなかったんですけどね、中心を語りなさいって言われたんですよ。教会が不可能に向かって、無理だと思ってもダメかなと思っても祈りなさい。そしたらすると天が起こりますよって。しかもこれは殺される前夜です。思い切ったこと言いましょうが、死ぬかもしれない、死んじゃうんじゃないかと思うその直前かもしれない。でもそこから大逆転が起こるんですよね。 この神の、ね、栄光の技にね、教会はもっと預かるべきなんて、預からしたいと神は思ってるんですね。それを覚えてください。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。たくさんの不可能と思えること、もうダメかなと思えることが私の前にも教会の人々の前にもあります。愛する人の人生にもあります。私たちが共に集まって、その一つ一つを神に向かって心から祈ることができるように、熱心に祈ることができるように、熱心に祈って信仰を与えたら最高です。ありがとうございます。でも時としたらやっぱり無理かなと思ってしまったり、答えられるんだろうかと思ってしまうこともありますが、それでも祈ることができるように、そしてすると突然がその方の人生に起こり、まさに神の勝利と栄光が現れてくるように、そういうのを今までいくつも見てまいりましたが、これからあの人にもこの人にも、あの人にもこの人にも、どの人にも豊かに見ていくことができるように、あなたが力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。あなたに不可能はないことをありがとうございます。感謝します。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと思っていますよ、おっしゃってください。じゃあそれに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人に触れて、あなたがここに満ちておられるキリストが一人一人に答えてくださり、様どうぞ一人一人の求めに答えてください。経済の問題、健康の問題、仕事の問題、学業の問題、将来の問題、人間関係の問題、家族の問題、いろんなことがあります。その一つ一つに具体的に答えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒しされよ。イエス・キリストによって恐れを消えて、全く恐れします。神の愛に満たされて恐れを出ていけ。不眠、特に夜眠れない人に触れてくださり、夜熟睡できるように、眠るべき時に眠れるように、体の体温調節がうまくいってない方に触れてくださり、体温調節を完全にしてください。体温調節ができるように、イエス様の名によって癒されよ。耳鳴りを消えてなくなれ、肩こりを完全に癒されよ。否定的な施策、その人の力出ていけ。なんか思いにすごい否定的な思い、あと汚れた思い、短期というか、ちょっと憤りのような思い、それぞれの思いを聖なる神の御名によって聖で満たされなさい。聖で満たされ、イエス・キリストって否定的な思い、汚れた思い、また憤りや怒り、イエスさんってその人の力出ていけ。でも不可能だと思って諦めないで求めなさい。悔い改めて大胆に求めなさい。私は溢れるほどに満たす神である。この経団の質を豊かに満たそうとしあります。あなたが求めるなら受けるとしあります。背中の痛みを取ってください。肩が上がらない方の肩は上がるように、四十肩、五十肩、六十肩を癒してください。ありがとうございます。股関節が、Sさんって股関節を癒されよ。なんか足をくじいた方、転んだ方、イエス様って見てる。その転んだ足とくじいた足をイエス様って見てる。イエスされよ。感謝します。指がですね、指の付け根がおかしい方、イエス様そこに触れてください。イエス様って見てる。イエスされよ。感謝します。ありがとうございます。あなたは一人一人の体と心に触れ、体と心を完全に癒し、また一人一人が今祈って答えてくださることをありがとうございます。イエス様お名前といたします。アメン。ちょっと調べてみてもらっていいですかね。変化があった人いますか。オンラインでいた人はね、すぐ連絡をしてほしいというふうに思います。それじゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしていただく前にですね、 明日成人式なんですけれども、オンライン礼拝されている工藤さんのお嬢さんの、工藤真理ちゃんが明日成人式だということで、一言祝福の祈りをしたいと思います。心を合わせてください。真理ちゃん聞いてますか、ね、お母さん頭に問いてあげてください。天のお父様、今真理ちゃんの頭にお母さんが問いてます。その手を通して主が働いてください。成人を迎えます。どうぞ、日本の社会では人に大人として認められますが、神様の前にも本当に神様が成熟させてくださって、自分のことを自分で判断し責任を取れるように成長させてくださって、御言葉によって育んでくださって、生きた信仰を与えてくださって、神様の愛と現実をさらに深く知ることができるように、この年豊かに見せてください。本人も周りも驚くぐらい主が成長さし成熟させ、主にある大人として成人としてくださることをお願いいたします。イエス様を豊かに祝福させることを愛と言います。イエス・キリストによって祝福いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。真理ちゃんおめでとうございます。